なんかね、あのリニアモーターカーかな、あのリニア中央新幹線のニュースをちょっと見かけたもんでね、おーっと思ってね、まあちょっと未来自身未来人視点でね、いろいろ語ってみようかなと思うわけなんだけども、なんかね、あの静岡県の、 あの川勝知事が、まあ、一人で、リニアのね、あの開発をね、すべてストップさせているということをね、まあ、目にしてね、あ、なるほど、こいつだったのかと、思ったわけですよ。まずね、2062年ではね、もうとっくにね、日本中リニア新幹線が、まあ、走りまくっているわけではあるんだけどね、なんかね、まあちょっと時空の乱れもあったのかな、なんかね、2020年以降にね、ちょっともたつきがあったという、まあ歴史を見たことがあってね、あ、こいつが止めてたんだということをね、まあ現在、まあ知ったわけですよ。私はね、あ、なるほど、この川勝知事というのが中華系時空テロリストと関係していて、まあ憑依されていて、で止めているのかということをね、改めて知ったということですよ。でもまあさっきも言いましたけどね、まず安心してほしいんだけど、2062年にはね、もうとっくにね、日本中をね、リニア新幹線がね、まあ走りまくっているということでね、まず安心はしてほしいんだけどね、なんだここで止めてたのかということをね、私はね、今発見したわけですよ、全然ね、こっち方面のね、まあ、事情というのをね、まあ、ちょっと調べてなかったというのもあってね、あ、なるほど、この静岡の川勝知事というのが、まあ、時空テロリストと組んでね、中華系ですよ、中華系だから、その日本の邪魔をするもんだから、まあ、あ、大幅に遅らせていたんだと。だって2027年の開業も、まあ、断念されたわけですよね。JR 東海というのはね、リニア中央新幹線が、まあ、開業予定だったけど、この静岡の川勝知事が一人で止めているということでね、今度5期目も、まあ、立候補予定なのかな。さすがにね、これはね、私もね、介入してね、立候補をね、止めようと思うんですよ。ちょっとね、2062年ではね、もうとっくにね、日本全国にね、まあ、リニア新幹線が走りまくっているわけなんだけども、ちょっとね、響いてくるかもしれないからね、ちょっとしばこうと思ってね、まあ、川勝知事の立候補というのはね、阻止しようと思っているわけですよ。それでね、なんか環境問題のせいに、しているようなんだけども、なんかね、この人ってね、なんかおかしいんですよ。例えばね、水かな、自然環境保護のために一人で止めているということなんだけどもね、自然環境もいろいろありましてね、例えば道路を作るためはその声を上げないとか、あとは浜松ドーム球場なんかも、例えば、海の近くのウミガメの産卵地に、近くだったから、止めるかなと思ったけど、止めないかったり、あとは道路、中部横断自動車道かな。で、大きなトンネルを作った時も、まあ、生態系の保護に関しても何も止めなかったりしたけれども、なんかね、このリニアだけは必死に止めようとしているということでね、なんかおかしいと先輩方もね、気づくべきだったんですよ。もうこれはね、明らかに中華系時空テロリストが介入しているわけですよ。もう憑依して、まあ、ちょっとコントロールされているということでね、この川勝知事というのはね、もう絶対ね、静岡県民というのはね、当選させないようにしていただきたいなと思うわけですよ。もう我々もね、今度ばかりはね、立候補させないようにしますのでね、もう静岡県民の皆様、よろしくお願いしますね。なんでかって言ったらね、このリニアの、なんていうのかな、発展というのはね、非常に重要なんですよ。日本中に響いてくるわけですよ。そして世界にも響いてくるわけですよ。日本の技術というのを提供することというのがね、だいぶ遅れてくるわけですよ。損失なんですよ。その損失をこの川勝知事が一人で止めているんですよ。ね。動物の保護だとかの、その生態系の保護だとか、あとはトンネル工事の環境保護 には声を上げないで、リニアだけ声を上げる。この時点で先輩方気づくべきなんですよ。ね、おかしいぞということでね、日本の技術の発展を阻止していると言っても過言ではないわけですよ。世界へ日本の技術を、まあ、なんていうのかな、提供することというのをね、阻止していると同じことなんですよ。その分、金銭が入ってこないということですよ。ね。もうはっきり言ってね、このリニアにだけ異常な環境保護を求めるのは、自己都合の環境保護として、まあ、認識していただきたいなと思っておりますね。そしてもう明らかに中華系時空テロリストによる日本への、まあ、なんていうのかな、技術の発展というのを阻止しようとしている企みの現れかなということですよ。本当にいい迷惑ですのでね、もう本来であればね、もう一刻も早くね、やめさせるべきなんだけども、なかなか難しいだろうから、もう今度はね、もう立候補させないのはもちろんのことね、有能な人材というのをね、知事に選出してほしいなと私は願っております。全ては日本のため、日本全国をリニア新幹線というのがね、走りまくっている未来のためだということでね、静岡県民の皆様、日本の未来というのをね、よく考えて、世界へ日本の技術というのをね、提供して莫大な利益というのを日本にもたらす、そのためにもね、的確な判断というのをね、下してほしいなと私は願っております。もうね、ほんとびっくりしました。もう、あ、今だったんだと思いましたよ。本当になるほど、もたついた期間があったということでね、16年間止めてるのかな、16年、4期だから16年間止めているのかな、リニアの開発というのは。ものすごいいい迷惑ですよ。16年間日本の技術を一人で止めていると、ものすごいことではありますけど、はっきり言ってとんでもないことですよ、ね、もうびっくりしました。私は未来人だからね、気づかなかったわけですよ、うん、まあいいです。それでね、まあ、私もね、前回からね、ちょっとメールを見てみようとか思いましてね、なんていうの、Google フォームを使ってね、まあ、アンケートみたいな、その、先輩方の声を集めてはいるんだけどね、あんまりチェックすることがなかったんだけど、まあ、今度からちょっとチェックしようと思ってね、まあ、いろいろ見ていたんだけども、なんかね、いろいろ、質問があるわけですよ。もういろんなジャンルの質問というのは、例えばなんだけども、最近パッと見たのは、賃貸と持ち家どっちがいいですか、未来人的な視点から見たら、みたいな感じの質問もあったわけですよ。だからね、ちょっと話してみようかなと思いますけど、あのね、この賃貸と持ち家どっちがいいですかなんですけど、その人のその環境によるわけですよ。ね。環境によりよるわけですよ。あのね、例えばなんだけども、その例えば、実家がある人、実家に住んでる人だとかは、もちろんその実家があるわけですから、持ち家がいいに決まってるわけですよ。持ち家、ほったらかして、賃貸に住んでくれみたいな感じでは、もちろん、アドバイスできないわけですよ。だから、その持ち家がある人、実家がある人というのは、もちろん持ち家がいいわけですよ。うん、でもう、その持ち家がない人、例えばずっと賃貸、公団とか、住んでいる公団がその実家、賃貸が実家みたいな感じですよ。そういった人が持ち家が欲しいと思ってね、土地を買って建物を買う、作るというのはね、あんまりおすすめしないわけですよ。うん、もういろんな理由があるからですね、あんまりおすすめはしません。だから賃貸のままがいいと私は思いますよ。うん、マンションを買うとかもあんまりおすすめしませんよ。うん、だって今現在で5000万とか1億超えたりするわけですよね。そのものによって違うだろうけど、だいたい5000万から1億の間ぐらいでしょう。うん、安くても4000、3000、4000とか、うん、そのくらいですよね。なんかね、いろいろ考えたりしないでね、最悪な状況というのを想定しないでね、安易にね、買おうとしたらね、とんでもないことになりますからね。例えばなんだけども、その結婚してね、夫婦でね、まあ、夫婦の収入というのが合算してね、結構合うということで、まあ、家庭として話を進めますけど、まあ、とんでもないことになる人というのはね、 まれじゃなくてね、結構な割合でいるんですよ。例えばなんだけども、旦那の仕事、旦那の会社がいきなり倒産したみたいな感じもあって、あと奥さんの方もその給料が激減したとかなれば、もうローンの返済どころじゃなくてね、自分たちのその生活自体もなかなか危ないものになってくるわけですよ。だからもちろんその返済もできなくなるということでね、その物件が差し押さえになった上ね、またさらに1000万2000万プラス払い続けなければいけなくなるということですよ。その時の市場価値というのがありますからね、大体下がるんですよ。上がることはまずないかなと思いますけど、今ちょっと上がっているのかな、どうかなと思いますけど、まあ結局はプラスいく何千万か払うことになるということですよ、そういった場合というのはね。もちろんそういった場合というのは、もう賃貸契約をしながら返済しなければいけないということで、もう最悪な状況になるということですよ。もう貯金どころじゃないんですよ。もう生活も、ね、おにぎり1個とかのレベルの生活というのをしなければいけなくなるということですよ。それはまれだろうとか思うかもしれないけど、結構な割合であるんですよ。他にもね、夫が700万、奥さんが300万でね、世帯年収が1000万で、毎月赤字とか、普通にありますからね。なんで?みたいな感じで思うかもしれないけど、子供が例えば2人いたりしたら、習い事とか、いろいろあるんですよ。で、2人とも、その生活を崩したくないから、まあ、いろんな出費があってね、毎月の出費が80万とかになるわけですよ。その家賃の返済、家賃じゃなくてその住宅の返済も合算して、車代とか駐車場代とか、もうありとあらゆるお金というのが必要になってね、毎月80万円以上の支出になってきてね、まあ年間の支出を考えれば、まあなんていうのかな、まあ、若干マイナスぐらいになるわけですよ。貯金どころじゃないんですよ。将来の蓄えとか、もう全くなくなるということでね、あんまりおすすめしないわけですよ、私はね。でも気持ちはわかるんですよ。一家の主になりたいみたいな感じの野望があるでしょうけど、あんまりおすすめしないわけですよ。もう一回言いますけども、最初からね、実家があるとか、地方に家があるとか、そういった人は別に全く問題ないんじゃないかなと思いますよ。そこに住み続けりゃいいわけですからね。でもね、その賃貸の人がね、わざわざ土地買ってね、家買うっていうのはね、ちょっとどうかなと思いますから、一番いいのは競売物件とか、そういったものをね、安くね、仕入れたらいいんじゃないかなと思いますよ。そういった、なんていうの、支払いできなかった人が、まあ、追い出された家というのをね、安く買うのがいいんじゃないか、どうしても欲しい場合はね。どうしても欲しい場合はね、私もね、最近ね、買おうかなと思った物件があってね、いくらだったっけ、60万円えらいいい場所にありましたよ。本当にすぐ海のすぐ近くにありましてね、山の中央ぐらいにあってね、自然もね、豊かでね、なんか檻とかもありましたね。檻って、ね、多分ね、仕掛けの檻ですよ。イノシシなんかがいるんじゃないかなと思いますけど、ここいいなみたいな感じでね、である程度ね、その建物をね、しっかりしていてね、ちょっと手入れたらね、普通に住めるみたいな感じですよ。だからね、60万ぐらいならね、パッと払ってね、そこに住めばいいわけですからね。だって東京のね、家賃とかさ、もう100万とかあるじゃないですか、毎月ね。そういったものを金額を払うんだったらね、そういった家をね、購入してね、自然と戯れながらね、住むというのもね、ありなんじゃないかなと思います。今だって遠隔で仕事できるじゃないですか。ちょっと話それそうだから戻しますけど、まあ、賃貸の方がいいかなと私は思いますよ。持ち家があれば、そこに住めばいいわけですけど、わざわざね、持ち家を買おうとか、まあいいかもしれないけど、野望が、あればいいかもしれないけど、わざわざ新たに建てるっていうのはね、ちょっとお勧めしないかなと思いますよ。そもそもさ、その夫婦で建てるわけですよね。離婚の確率考えたら、だって3組に1組が今離婚してるわけですよ。ね、 もう離婚したら一貫の終わりじゃないですか。だってお互いその収入を頼っているわけでね。だから不動産にもさ、結構新しめの家というのがね、結構売り出されているわけですよ。ああ、多分支払いが滞って、離婚したりなんかしたんじゃないかなと思うような物件というのがね、もうゴロゴロ出てくるわけですよ。会社が潰れたり、仕事辞めたり、クビになったりしたんだろうな、みたいな感じで、そういった物件というのが売り出されているということですよ。まあそうなればもう借金だけが残ってもう途方に暮れるようなまあ生活をしなければいけないということでね、よく考えてまあ選択した方がいいんじゃないかと思いますよ。夢も希望もないようなことに聞こえるかもしれないけど、ちゃんとリスクを考えた行動というのを取った方がいいかなと思います。金がね、腐るほどありゃいいですよ。金が腐るほどありゃいいわけですよ。何の問題もないわけですよ。しかしもうほとんどの方が身の丈に合ってない買い物だとかをするわけですよ。だから言っているということです。金が本当腐るほどありゃ問題ない話です。あとね、スポーツの質問、スポーツかな、なんか親の人だとか、あとは中学生、高校生ぐらいの学生がそのスポーツの悩みみたいなのもいくつか来てたわけですよ。スポーツの不向きとか、向き不向きの判断の仕方とか、練習とか、まあいろいろ来ていたわけですけど、スポーツのね、向き不向きっていうのはね、本当にあるんですよ。例えばなんだけども、素質とか言うじゃないですか。あいつは素質があるとか、俺は素質があるかもしれないとか、素質というのはね、本当にあるんですよ。もう遺伝的な問題であるんですよ。例えばなんだけども、遺伝もちょっとね微妙かなと思いますけど、例えば親父が足が速かったから、俺も足が速いのかなみたいな感じのこともあればね、母親がジャンプ力があったから、バスケとかバレーとかできるかもしれないみたいな感じの考えというのはね、あるかもしれないけど、やっぱりね、子供の頃にね、なんていうのかな、スポーツテストとか、ああいったものでね、冷静にね、判断した方がいいんですよ、本当はね。でも子供の頃ってね、みんなね、ちょっとだけね、アホだからね、あんまりね、深く考えないわけですよ。でもね、子供の頃からね、ちょっと、なんていうのかな、自分がその、親だったら、ちゃんと考えて、選択させた方がいいかなと思いますよ。親が聞いていればね。例えばジャンプ力があるなら、そのジャンプに適したようなスポーツを選択させたり、肩が強かったら、その肩が強いような、有利になるようなスポーツをさせたりだとか、持久力があれば、その持久力に向いたスポーツをさせたり、その蹴る力が強かったら、何かしらその繋がるようなスポーツをさせたりだとか、ちゃんとね、よく、考えて子供と相談したり、あと子供であればね、俺これが向いてるかもしれないみたいな感じでね、思ってやった方がいいかなと思いますよ、本当に。私はね、先輩方に言ったと思いますけど、野球とかもやっていたんですよ。ソフトボールもやっていたし、あとはね、陸上競技もやっていたわけですけど、最終的にね、まあ陸上競技の110メートルハードルと、あとは400メートルハードル、突破4破とか言うんですけどね。あとは三段跳びとか、走り幅跳びとかもやっていたし、まあ、なんていうのかな。はっきり言ってね、でも、一番向いていたのは野球とか、ああいったものだったのかなと思いますよ。陸上やっていたけど、最終的な判断っていうのはね、やっぱね、野球とか、ああいったものが向いていたんじゃないかなと思います。テニスとかね。ああいったものが向いていたんじゃないかと思います。陸上競技はね、まあ、最終的にずっと続けたけど、特別ね、速い存在になったわけじゃないからね。続けただけでね。まあ、続けることはいいことかもしれないけど、特に目立った成績、というのは出してないからね。インターハイとか出ましたけど、そこまで速くはなかったもんね。ほんでね、ある時ね、私は主に短距離だったんですけどね、長距離にね、一人ね、一人いたんですよ、男がね、長距離にいたんだけども、いつも練習でもね、ビリぐらいだったんだけどね、監督がね、何を思ったかね、知らないけどね、短距離を走らせたんですよ。そしたら、ものすごく速くてね、 だって長距離はね長かったですよ。長距離歴はね、自分地元だったから知ってたんだけど、中学高校、5年ぐらいやってたのかな、長距離5年ぐらいやってたけど全然遅くてね、途中でいきなり短距離に走ってみろみたいな感じで言った時にね、ものすごく速くてね、たったね、1日でね私は抜かれましたよ、たった1日でね、その地区で1位になりましてね、インターハイはね決勝まで行ってね見事入賞ですよ、たった1日の判断でね。だからね、先輩方はね、自分の特性し素質というのをね自分でね見分ければいいんだけど、なかなか難しいかもしれないからね、よく考えた方がいいかなと思いますよ。一番ね、なんていうのかな、努力が反映するスポーツというのはね、やっぱりね球技だと思いますよ。努力が反映するやつね。陸上の短距離なんかはね、完全にもう素質勝負ですよ。素質勝負。だから私はね、野球とかテニスとかね、ああいったサッカーとかね、ああいったものがね、向いてたんじゃないかなと思います。私はね。でも、やっぱりその足が速い素質がある人というのはね、なかなか自分でね、探ることはできないから、ちょっと難しいかもしれないけどね、やっぱりね、万人がね、努力、が反映するやつはね、一番反映するのはやっぱテニスと言われていますからね、テニスとかいいんじゃないかと思いますよ、野球とかサッカーでもいいしバスケでもいいし、やっぱりね何よりねその努力が反映されるスポーツというのをね選んだらいいんじゃないかと思います。素質がなかなか分かんないとかだったらね、努力が実るようなスポーツがいいと思います。その努力が見えるスポーツっていうのが今言った球技、かなと私は思いますよ。特にテニスが一番反映しやすいらしいということでね。でもね、なんか親の視点で言えばね、なんか自分がやってたスポーツをやらせたいとか思うその親ってやっぱいるんですよ。でもそれはね、あんまり良くないと私は思いますよ。その、なんていうの、子供に向いたスポーツというのをね、させた方がいいんじゃないかと思います。その遺伝的にね、自分がやってて上手かった、強かったから子供も強いかもしれないということで、一度ね、試しにやらせる程度であればいいと思いますけど、強制的にというのはね、ちょっとどうかなと思いますよ。向いてればいいんですよ。向いてればいいんだけど、向いてなかったら最悪ですからね。本当に台無し、子供の人生、スポーツ人生を台無しにしかねないということでね、よく考えてほしいかなと思います。他にも言いますけど、未来人さん、僕がモテない、なんとなく、モテない、なんとなく理由分かってきました。女性経験が圧倒的に少なくて、経験値がなくて、レベルが低いからだ。とりあえず筋トレから始めますということなんだけどもね。モテるモテないっていうのはね、ちょっとその人になんか考え方の違いとかまあいろいろあるけどね、やっぱりね、スポーツやったら体を動かすことというのをね、やればね、全然違うと思いますよ。この人、まあ筋トレから始めますということなんだけどもね、まあ、オカルトフィットネスを見てね、筋トレをね、始めてほしいなと思います。あと、身なりですよ。もう一番基本は清潔ですよ。もう不潔はダメです。もう清潔ですよ。もう清潔が一番です。あとは、清潔な服装ですよ。もう汚い服装じゃなくて、もう綺麗。もう清潔が一番なんですよ。もうクリーンが一番なんですよ。もう汚かったらダメなんですよ。女とね、やりたかったらね、もうとにかく清潔にすることですよ。もうクリーンに。もう服装身なり、もうすべて髪型から、全部清潔にすべきだということですよ。女とやりたかったらね、もうそれがスタート、スタートラインに立った状態が清潔だということでね、まずそこから始めないといけないということ、それでもってオカルトフィットネスの動画を見てね、毎日励むことですよ。それで、スタートラインに立つ。そこから、ゆっくり歩き始めればいいじゃないですか、ね。いろんなことをね、考えながらね、いろいろ試してみたらいいんですよ。私がね、部屋に花を飾っているということであればね、真似してね、部屋に花を飾ってね、いつでもね、女の人をね、呼んで 一発やれるかもしれないということをね、願いながらね、毎日花をね、飾っておくことというのもね、重要なんじゃないかなと思いますよ。部屋ももちろん清潔に保つことですよ。汚かったらもう終わりですよ。車の中も、車があれば車もきれいに掃除しておくことです。外も中ももちろんね。あとね、なんかひねくれたことというのはね、別に必要ないんですよ。ちょっと生きった方がモテるかもしれないとか、いやもうそういうなんていうのはな、小手先テクっていうのはもういらないんですよ。もう男はね、優しさとか男らしさとか、まあそういった素朴な男の素質だけでいいんですよ。もうね、なんていうのかな、もうくっそ気持ち悪い男のくせにメイクしていたりね、もう変な髪型にしてみたりね、もうそういったことしなくていいんですよ。優しさと清潔さと、あとはオカルトフィットネスで体を鍛えること、そういったことをね、まあ継続してやっていればね、必然的にね、凛とした男になって見えるわけですよ、女性からね。そしたらもう向こうからやってくるわけですよね。一発やりたいと、いや多分それはないかもしれないけど、ちょっとお友達になりたいとか、付き合いたいとか言ってくる可能性も高くなるということですよね。そしてね、やっぱりね、その人っていうのは、人っていうのにはね、誰かしらというのがね、ついているわけですよ。霊的な人物というのはついていてね、チャンスを与えてくれるわけですよ、この女を紹介するとか、この男をまあ偶然会わせるとかあるんですよ。そういった時の際に気づくべきかなんですよね。気づくのか気づかないのかなんですよ。あ、もしかしたらこの人と会うことになってたんだみたいな感じで感じ取ることができればね、いいんだけども、なかなかそれも難しいかもしれないけど、そういった自分についている、まあ、守護神的な人物がいて、まあ、偶然を装ってね、まあ、紹介してくることというのがあるから、まあ、それをね、逃さずに捕まえることかなと私は思っていますよ、あるんですよ、本当にあるんですよ、例えばなんだけども、分かりやすいのは、例えばずっとペットと過ごしていて、でペットが事故かなんかで死んだとしますよね。そのペットの霊というのはね、その飼い主にずっと寄り添うわけですけど、あまりにも悲しんでいたら違うペットを紹介するわけですよ。その例えば犬がね、犬が違う犬を紹介するわけですよ。自分とちょっと似ているような犬というのを紹介するわけですよ、偶然を装ってね、そうやってまああるんですよ、人間であってもね、そういったことですよ。そういったチャンスをまあしっかりと逃さずにね、捕まえることかなと思います。そしてそのためにもね、しっかりとした準備、まあさっきも言いましたけど、もう常に清潔にしておくことですよ、きれいにしておくことです。もう変なね、小手先テクは使わずにいいんですよ。これを着てたらモテるかもしれんとか、もうそんな必要ないんですよ。もう綺麗に見えていればいいんですよ、清潔でいいんですよ、安くてもいいんですよ、あとはやっぱりさっきも言った適度な運動、まあ一番いいのはオカルトフィットネスをやり続けることかなと思いますけどね、ということですね。あとちょっと言いましょうかね、投資信託で利回りのいいおすすめのところを教えてください。未来でも上がっているところを教えてください。未来でも上がっているところってもう全部ですよ、未来では全部上がっています。今と比べて全然違いますよ。まあだから何でもかんでもいいっていうことをまあ言いたいんですけど、まあ有名ところで言えば何回も言いますけど、 SP500 とかナスダックとか、あとはさっき前回言った半導体関連だとかもそうだし、まあテック系ですよね、わかりやすく言えばね、テック系ってわかります、まあ調べたらいいんじゃないかと思います。もちろんね、なくなっている企業というのもね、ものすごくあるんですよ、例えばなんだけども、 AI がまあ代わりにやってくれそうな、まあ、業種仕事の会社企業というのは、倒産している会社というのはものすごくあるんだけども、それはね、先輩方の見極めというのがね、重要になってくるんじゃないかと思います。そして逆にね、 AI が台頭するような企業というのが、まあ飛躍的に伸びると考えれば簡単なんじゃないかなと思いますけどね。 あとはね、ちょっと気分がね、良くなるような、その質問、なんかいいな、あの感想がいいなと思いますので、ね、あの読み上げますけどね。来世は未来人さんと近い関係になりたいです。友達でも近所の人でも何でもいいので、ということなんですけどね。あ、この人にはね、特別にね、幸せになる波動をね、送っておきましょうかね。続いてね、あの、色根さんかな。未来人さんは現代日本の救世主だと思います。これからも頑張ってください。応援しております。ということなんですけども、この人にもね、あの特別なね、あの幸せになる波動をあの送っておきますのでね。あと人と終わって終わりましょうかね。未来人さん、マッチングアプリとかやってますか？マッチングしたいです。私、やっと18になりましたよ。ということなんですけどね。18だったら一発やっていいのかな？現代人のあれだったら。どうなったっけ？未来では大丈夫なんだけど、現代の18と一発やってよかったっけ？いいやん、これね。でも、マッチングアプリってさ、俺、写真がね、通らないんだけど、変な写真ばっか登録するかもしれないけど、なんかね、全部弾かれるんだよね。セガールの写真とかさ、あとは、ワクチンの波動の写真も送ったんだけど、全部弾かれてね。結局ね、写真なしでね、登録してるからね、もう何のアクションもないと。足跡すらないということですよ。だからね、この人とね、一発やりたいんだけどね、ダメなのかなと思いますよ、ね。というかね、もうこの辺で終わろうかなと思います。それでは先輩方、また。